お金がありますけれども、お金というのはいいものか悪いものかって言われたら、まあどっちでもないですね。お金は正しく用いたら、その人も周りの人も豊かにすることができます。逆に悪い用い方をしたら、その人を破滅に追いやります。ですからお金というのは、まあ、あくまでも中立で、良いとか悪いとかではなくて、その人の使い方次第だということですね。で、今日取り上げる、まあ、苦難というキーワードですけれども、この苦難もですね、お金と似ていると思います。人が苦難に直面したときにですね、その苦難に対してどう対処するか、どう反応するかで、人生は大きく分かれるんです。皆さん、今クリスチャンになって教会に集っておりますけれども、皆さんが救われた時のことを覚えていると思いますけれども、どういう状況だったでしょうか。人生が順調な時でしたか。ハッピーな時に、そうだ教会行ってみようって思ったんでしょうか。そんな人がいたら会ってみたいものです。普通はですね、家庭に問題がある、職場や人間関係の問題、借金とか病気とか、そういう悩みがあって深刻になったときに信仰に導かれたという人が多いと思います。ほとんどだと思います。もしそうであったら、皆さんはですね、人生の苦難に直面したときにへりくだったんですね。そして神様を求めて、神様に近づいて、神様を見出すことができたんですよ。つまりですね、苦難の時に人生を飛躍の時にしたということです。苦難自体は辛いんですけれども、それをイエス様に出会ったことで有益なものに変えたということです。しかし多くの人の場合はそうでもないんです。人は苦難に直面したときに神様に心を向けるのではなくて、自分の殻に閉じこもったり、苦しみを紛らわすために悪い習慣にはまったり、依存症になったりします。そして多くの人は苦しみに遭うと、ますます頑なになって苦々しい思いに縛られて、多くの人は神を憎むようになってしまいます。イスラエル人は普通ユダヤ教の信仰を持っていると皆さん思っているかもしれませんが、9割以上は無神論者です。なぜかといったら、ホロコーストで苦しみにあって、その子孫たちが神はいないと結論を出して無神論者として生きてきたんですね。ですから苦しみが神に背を向ける機会となったということですね。黙示録にいろんな災害がありますけれども、例えば9章20節にこうありますね。これらの災害によって殺されなかった人間の残りの者たちは、悔い改めて自分たちの手で作ったものから離れるということをせず、悪霊どもや金銀銅石で木で作られた偶像、すなわち見ることも聞くこともあることもできないものを拝み続けた。 苦しみにあったけど悔い改めない、そういう人がたくさんいるということですね。また16章には、こうして人々は激しい炎熱で焼かれ、これらの災害を支配する権威を持つ神の皆を冒涜した。彼らが悔い改めて神に栄光を期すことはなかった。はい、また16章、そしてその苦しみと腫れ物のゆえに天の神を冒涜し、自分の行いを悔い改めようとしなかった。まあ、このようにですね、苦難に直面することで余計に不信仰になって神に憎悪を向けるというケースが多いということですね。カナダのこの中央にですね、ロッキー山脈っていうのがありますね。まあ行ったことないんですけども、そこに雨がたくさんこう降るわけですけども、いくつか川が流れてるわけですけども、東に向かう川にその水が流れていくと、最後は大西洋にたどり着きます。しかし西に向かう川に流れ着くと、最後は太平洋にたどり着きます。つまり、このロッキー山脈はですね、水の分水嶺になっています。東西に分かれる大きな分かれ道になっているということですね。まあ、分水嶺というのを調べたら、壊れましたね。分水嶺とは、山に降った雨水が異なる方向に流れて、それぞれの水系を作る、その境界線となる峰を意味する表現である。転じて、その後の動向の方向性を決定づける大きな分かれ目、転換点の比喩として用いられることもある。はい、まあ、この今日のお話は、まさに苦難が人生の分水嶺になるということをお話ししたいということです。運命を分けるということです。私は以前ですね、霊的格差の時代っていうメッセージをしたことがあるんですね。誰も覚えていないと思いますが。世の終わりにはクリスチャンもそうだと思います。すべての人がそうですけれども、みんなふるいにかけられるんですよ。で、中途半端な信仰者はみんな淘汰されます。要するに右か左はっきり分かれるということです。つまり神様に信頼する者と神に失望した者がはっきり明確に分けられる時代がやってくるんだっていうね、予言的なメッセージをしたんですけども、で実際黙示録にあります。一緒に読んでみましょうか。不正を行う者っていうと3、はい、不正を行う者にはますます不正を行わせ、汚れた者はますます汚れた者とならせなさい。正しい者にはますます正しいことを行わせ、聖なるものはますます聖なるものとならせなさい。はい、汚れたものと聖なるものがはっきり分離するということを言っています。このように人間の運命を二つに分けるわけですけれども、その大きな要因はですね、苦難です。まあ、試練と言ってもいいです。苦難にどう対処するかで、そこが分水嶺となって、その人の人生の方向性を決定するということです。信仰が飛躍する人というのは、たとえ困難があっても、自分に都合が悪い、自分の思っていないような、そういう状況に置かれても、信仰を働かして、それを乗り越えていきます。もし苦難によって神様に失望して神様に背を向けていくなら、その人は 暗闇の中に迷い込んでしまって、神様もその人に働くことができずに、その人は神が存在しないかのような世界に住み着くことになります。しかしどんな試練の中でも、そこに愛の神がおられることを認めて、必ず神は私に善を行ってくださる、そう信じる人はその人の信仰の通りになります。そして必ず希望の扉が開けていきます。2番、神に信頼することを選択する。アメリカにですね、CNN っていうニュース専門のテレビ局がありますけど、それを作った創設者がですね、テッド・ターナーという人なんですけども、この人は、自分は以前はクリスチャンだったとみんなの前で言ってるそうです。自分は若い頃クリスチャンだったよって。だけども今は違うんだって言ってるんですね。なぜかって言ったら、彼がまだ若い時に、彼の姉妹、お姉さんか妹かちょっと忘れたんですけども、重い病気にかかっていました。で、彼はクリスチャンだったんで、姉妹が癒されるように、熱心に神様に祈ったそうです。祈るだけじゃなくて、ビリー・グラハムの伝道集会の、大きい伝道集会いつもやりますから、ボランティアに登録して椅子を並べたり会場設営をして熱心に奉仕をしたんだそうです。そして彼はまた神様にこういう誓いもしたそうです。もし姉妹を癒してくれるなら、自分は献身して牧師になると、自分の人生を神のために捧げると神様に約束したそうです。しかし結果は、この姉妹は亡くなってしまったそうです。この事件の後、彼はもはや信仰がなくなってしまいました。もう神を信じなくなってしまったんです。むしろ神様に憎むようになって、皮肉にもその神様に対する怒りがエネルギーになってしまって、彼は成功してしまいました。そして富と地位を手にして、有名人になったんですね。でも神は信じない。このテッド・ターナーさんのようにですね、神様が自分の願いを聞いてくれなかった、自分が思った通りにしてくれなかった、そういうがっかりして、そういう神様に背を向けた人がたくさんいます。神様が自分の祈った通りにしてくれなかったということは、神様は存在しないか、たとえいたとしてもその神は意地悪な神なんだと結論付けてしまったんですね。私たちはしばしば神様が自分の一つ一つの気まぐれに応えてくれるサンタクロースのように考えてしまいます。神様がこうしてほしいという熱心な一つの祈りに応えてくださらなかったと言って神様に怒って神様を拒否するのは、これ子供の信仰です。子供のような態度です。子供がもし私の言う通りにしないと、もうあなたとは遊ばない、あなたは私の友達じゃない、そう言ってる子供と同じです。 ですから神が願いを聞かなかったということで信仰がなくなるというその神様との関係はものすごい幼稚な関係になります。しかしこういう信仰が多くの人が神様と築いている関係です。神様が私の思いや願いに沿ってくださるなら、そのように私が願うことを叶えてくれるなら、神様を信じてあげてもいいわみたいな。でもあくまでも私の方法と違った方法を取るなら、私の願い通りのでない人生を歩めというなら、私はあなたを信じません。私は自分の好きなように生きさせていただきます。以上みたいな。昔モーセがですね、シナイ山で神様と交わりをしました。その時に律法を授かりましたので40日かかりました。夏休みと同じぐらいですね。モーセが山で神様と交わっている時にイスラエルの民はお留守番をさせられました。お留守番のできないこの彼らはですね、怒り出しました。私たちを40日も放っておくとは何だ、もうこんな神なんか信じない、金の格子を作ってエジプトに帰ろう、そう言ってせっかく律法が授かっている同じ時間に全てを台無しにしてしまいます。聖書は子供のような信仰は神様喜ぶって言ってます。でも子供の信仰は悲しませます。子供のような信仰と子供の信仰は違います。クシュナーというユダヤ教のラビの人がおりますけれども、この人はですね、息子さんを病気で亡くして大きな試練を通されましたけれども、なんとか神様と折り合いをつけて乗り越えることができたということですね。でこの経験から本を書いてるんですけれども、本を載せるの忘れた、まあいいか、はい、でこの本の中でこの人はこういうふうに言ってます。もしアウシュビッツ収容所での老婦人の死が、あるいは入院中の子どもの死が人々の神に対する不信感を助長し信仰を失わせるなら、その婦人や子どもは悪魔の殉教者となってしまい、善を立証するものでなく神に敵対させ、神の良き計画に反対させるものとなってしまうのです、こう言ってるんです。さっきのテッド・ターナーさんの話じゃないけども、自分の愛する者が死んだことでそれで信仰を捨ててしまうなら、その亡くなった愛する者は悪魔の殉教者になってしまうよって、そうさせたのはあなただって言ってるわけですね。つまり愛する者の死が神様から引き離すということは、悪い使いとしてこの愛する者が送られてきたということになってしまいます。しかし悲しみの中で神様に近づいて神様の慰めを得て立ち上がるなら、その人は試練を乗り越えた人として飛躍した人生を歩むことになります。今日のローマ書5章の3節のからちょっと読みます。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと 私たちは知っているからですと。苦難が忍耐を生じさせて、その忍耐から練られた品性が生まれて、その練られた品性の中で希望が育つということを教えています。まあ苦難と一言で言ってもですね、苦しいから苦難なんですね。決して楽な状態ではないですよ。そういう中でね、神様を信頼することはこれ簡単なことではないですよ。忍耐、我慢ということですけれども、これはとても努力というか戦いです。苦難があっても自分の殻に閉じこもらないようにする、自暴自棄にならないようにする、罪を犯さないようにする、これすごい勇気のいることです。本当に心を強めてもらわないとできないことです。また忍耐は決して受け身ではないです。じっとこらえて我慢ではないです。主体的なものです。それは辛くても主を信じる人は主を声高々に賛美します。主を喜びます。感情じゃなくて自分の意思を持ってなります。自分の思い通りになってなくても、神は真実ですと御言葉にアーメンと言って告白していく。そうしていくと、その人の人格は練られていって、日々イエス様のに似たものに変えられていきます。そして練られた品性から生まれるのは希望です。絶望や怒りはその人から過ぎ去って、もはや希望しかないんです。イエス様に会えるというこの希望で満ち溢れるようになります。そして過去を振り返りつつこのように告白します。詩編119編71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。信仰によって苦難の中で神を信頼することを選択することで、あなたの経験した苦難は意味のあるものになります。ローマ5章のこのパウロが言っている約束は、自動的に望むんじゃないんです。皆さんの前に置かれている分水嶺をはっきりと正しい選択をすることで、そこに導かれていきます。栄光に導かれていきます。その時にあなたの経験した苦難は意味のあるものになります。有益なものに変えられます。そしてそれを決めるのは私たち一人一人です。今年もいきなりのっけから大変な災害や事故がありましたね。もう私たちはそういうのを見るとどうなるのか不安で大変ですけれども、でもそんな中でも神の計画がなっていると、神様は愛の神で良い神で私たちに最善を行っているということを私たちは告白していきたいと思います。そして何があっても主に信頼していくことを選択していきましょう。アーメン。それではお祈りします。